ち戦闘態勢 .com。
やりますか。
やります
か。はい、どうですか、なんかおすすめありますか。
ね、おすすめね、
ないならいいですよ、無理やり。
ちょっとね、ちょっとないです。
ないですか。俺、あれ読みました。あの、松本里香さん。
松本里香。
里香さんの止まった時計。なんでしょう、それ。それは元アーチャリーの。
ああ、はいはいはいはい。はいはいはいはい。
元アーチャリーと呼ばれた女性の一代記。
はいはいはい。
どうですか、あの、大体こうイメージとしてさ、なんかこう頑張って私生きてますみたいな、いろいろ苦労あったけど頑張って生きてます、そしてこういう夢を持ってますみたいな感じの、裸の美奈子みたいな感じのさ、本かなと皆さんご想像してると、まあ当たり障りないだろうどうせみたいなさ、まずですね、大きな主張がいくつかあるんですが、本で言われてる、私のお父さんは悪いことはしてませんと。
わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ。
私のお父さんは事件に一切関係しておりません。
わわわわわわわわわわわわ。
そして悪いのは村井と井上です。
わわわわわわわわわわわわわ。
マンジュシュリービトラとアーナンダがやりました。
なるほどね。
やつらがやりました。
わわわわ、死人に口なし。
ああなんだ、まだ人
だ。村井さんだけ。
村井さん、村井さんは、悪いのは饅頭です。そして、オウムはサリンを作ってません。
わわわわわわわわわわわわわ。じゃああのサリンはどっから？
ねえ。来た来たみたいです。ああ、来たよ、アーチャリー。アーチャリー、全然変わってないじゃん。
今年いくつぐらい？
31。
ああ、そうなんだ。
うん、31。それでね、これ、これ読むとさ、あちゃって思うんだけど、この内容っていう、そのアーチャリー、アーチャリー、松本さんの言ってることって、アレフを辞めた幹部、元オウムの、野田さん、野田成人さんとか、あとは女優さんとかっていう人たちが、今アレフではそういう競技をやってるよって言ってる内容のまんまなんですよ。
ああ、
これは。
ということは、まあアレフべったりの内容ってことです
か。ところが本の中で松本さんは、私はアレフを捨てましたと。私はアレフじゃないです、アレフか、アレフに生きる道、それから一般社会で生きる道っていうのがあるけども、私は一般社会に生きる道を選びますっていう宣言をしてるんですよ、本の中で。本の中でそうなのね。でも内容は、アレフが中でそういう教義を教えてるって言われてる内容のまんまで、これやっぱり
一般社会では生きていけないでしょ。
いや、だから松本さんの狙いとしては、やっぱりお父さんの死刑を逃そうっていう作戦だろうね、最終的に。一日でも長く、今アレフがやってるのそれだから、今あのそれらしいから、正確に言うと、あの今死刑執行されてないじゃないですか、でそれはアレフの皆さんが祈ってるから。
ああそうなんだ。
まあでも一連の裁判が全て決着ついたらっていう話じゃないの、
ただあの何て言うの、松本さんの、松本里香さんの最終目標としては死刑を執行させないで、お父さんの寿命をこのままの状態でいいから全うさせることがあるみたいだよね。まずだから、このこれでデビュー、これでいうとこれで社会復帰しましたっていうふうなことで、例えば某、あの顔も晒します、松本里香って名前です、本出してじゃん、これから松本さんは死刑反対運動に堂々と参加できるんですよ、これで。一般社会に打って出たかっていう感じの、あの内容で、わーっとアーチャリー変わんないねみたいな、
まあ運動家として、
運動家としてやっていく、でも中身は旧オウムじゃない、旧オウムのやっぱりあのエリートなこの人っていう感じでやってますけど、いやーね、なかなか刺激的で、朝日新聞の書評はさ、あの彼女が生きてきた人々の苦しみ、そしてその社会はオウムを見てた、 うん、こういうふうに言ってた。で、彼女は内部から、うん、オウムを、うん、オウムの中から社会に、うん、で、その中で揺れ動く女心と、うん、そして賛否はあるだろうけども、うん、彼女なりの考え方が綴られているみたいなさ、うん、緩い書評なんですけど、うん、お前騙されてるぞ。わー、チャリそんなに甘くない。うん、あー、チャリはそんなに甘い人間じゃないって、うん。もっと戦闘的な人だから。うんうん、ああだって朝原翔子がいなくなって一番怖かったのはアーチャリーらしいからやっぱり、うんうん、ああ修行新しい修行を考えて、うん、バンバン信者にやらせて、うん、怪我はさせるわ頭おかしくさせるわってやったのは、うん、アーチャリーらしい、うん、それもう皆さんが言ってるもんで、うん、気が強い、うん、怖いっていうのは、うんうん、
あれ何女なんだっけ
三女
三女、うん、他の人たち何やって
るの他の人たちだからあの息子さんが2人いるんだわ、
はいはい、
長男と次男がいるんだけど、うん、その2人は今のところ教団には噛んでないって、うん、でお母さんは、うん、お母さんは描いた絵をオウムに貸してるんだよね、うん、オウムじゃんアレフに、うんうん、それで月何十万っていうお金をレンタル料としてオウムからこう援助されてる、うんうんうんうん、で四女は家出して、うん、で一時期江川翔子のところにいたけど、うん、江川翔子とも仲違いして今はなんか一人にしてるっていうこと言ったけど、だから教上優さんが言うには、うん、2人その息子がいるうちのどっちかを教祖にしたいんであろうと、うん、お母さんは、うん、でアーチャリーは自分がやっぱりなるべきだと思ったのに、うん、お母さんと仲が悪いから、うん、飛び出してそっちの方でまた、うん、あなたにこう、うん、あのやってるんではないかということで、うんうん、ああこれは来とるねと、
うんうん、あだ三女だから長女と次女を
長女はなんか誰かとも結婚して別の生活するんじゃん、本当に。
じゃあもう普通の
一般人。そうそうそうそうそうそうそう。長女と次女は割とそうでもないし。
ない。ああ、そうなんだ。
なんかあーちゃんのこと批判してたりもしてるてるよね。
してるしてるしてる。ちょっとやっぱり、あの、嘘ついてます。
あ、そう。
それで、アーチャリーの本の中ではさ、止まった時計の中では、うんうん、例えばじゃあ早川とかさ、うん、林康夫とか、うん、あの人たちのとこ面会に行って、うん、行くとさ、うん、あのねあなた君は早く結婚しないよとかってしみじみ言われてさ、うん、みんなが私のこと心配してくれてるってさ、うん、あの時罪を犯したかもしれないけども、うん、でもこうやって人間同士のつながりがあるっていう、うん、いい話として描かれてるんですけど、うんうん、どうもね、辞めたオウムの幹部のブログを読むとね、うん、おいアージャリさんよ、うん、それは脅しに行ってるだろうと、うん、余計なことしゃべんじゃねえぞっつって脅しに行ったんでしょっていう、早川とかね、林がそうとかに裏切ったら地獄に落ちるぞと、うんうん、カルマにまみれて地獄に落ちるぞって脅しに行ったんでしょ、アーチャリーさん、うんうん、あっちゃんっていう、うん、そうそうそうそう、
かなりしたたかな、
かなりしたたかですよ、うん、怖い本です、うん、面白かったそれ、うん、ああそっか、まだこうなんだ、だってやめようないよ、うん、あの一般社会にいるよりも、うん、アレフの中にいれば本当に女王様なんだから、うんうん、で不思議なのはさ、本読んでてもやっぱり不思議に思うのが、その女王様として扱われてる、今でもその、まあ、その貴族のように扱われている人がよ、うんうんうん、中にいれば、うんうん、一般社会に出ていくためには何かこうショッキングなこうことがなければいけないじゃないですか、うん、ショッキングな大きな出来事が、うんうん、例えば美奈子さんだったら今まで散々男遊びしたけども、やっぱり赤ちゃんが生まれて母性に目覚めたからこの生き方になりましたみたいな話ってどっかでこう物語のターニングポイントがあるけども、うん、ないんだもん、うんうん、どこでアーチャリーが現世のこの社会の方がいいって目覚めたかっていうの分かんないから、うん、目覚めてないんですよ、うん、だからそういうキャラでこれからは社会で多分戦って、うん、したたかに戦っていくんだろうなということで、うん、非常に面白い本でした、はい、そうですね、あでも都知事っていうとさ、うん、あの橋本さん辞めるって言うじゃないですか、
あ、ね、
は
い、うんうん、
あれ来るぞ東京に、
あ東京都知事を狙ってるってことい
やそれはまあほとぼり冷めたら来るだろう、あの人、
いやどうなっちゃうね、
君らも橋本さん舐めて
どうかな、
なびくかね、都民投票しちゃいそう、足元に。
なびかないでしょ。
あ、どうすかな、
あの知名度から言ったらさ、例えば松添と橋本の一騎打ちとかになったら、うんうん、いやかなりの数が橋本に行くよ。
うん、でしょ、うん、
一騎、じゃあさ、でも橋本ってじゃあ自民党からじゃないってことだよね。
だよね。
出としたら。
いや、だから、うん、維新の会そのものってどうするかわかんないけど、その次の、うん、あれ、うん、出るときにどうするかわかんないけど、うんうんうん、
自民じゃ
なきゃ。いやでも東京に来るっつのはあり得る選
択。いや俺ね怖嫌なんだよねあの人東京に来るの。あの人いや東京にもちろんいていいんですよ、うん、生活する分には、うんうん。都知事になったら受かるだろうみたいなさ。うん、いやこんちゃんこれが向こうで派手なことやったじゃないですか。うんうん、
ね。
うん、で今度辞めるって言ってるじゃないですか。うんうん、で必ずああいう派手なことやった人ってのはさ。うんうん、あとで待望論みたいな出てくる。
ああ、そうね。割とあの潔さっていうのが好印象につながってるから。
合ってるんですよ。小泉自民党なんて言って、どえらい消費税上げてくれましたけど、小泉さん、やっぱりもっぺん出てくんねえかみたいな待望論ちょっとあったじゃない、原発の直後にはさ。
確かに。
あの空気を見たら橋本さん出ますよ、東京で。
あるね。
そしたら受かるで、下手すりゃ。
多分マス添えとか出なければ受かっちゃいそうだけどね、
うん、大阪府知事やったらもう他の地方の知事とかやってらんないもんね。
やってらんないでしょ。
東京都知事しかないもんね、うん、ある意味それが総理大臣か、う
ん、東京府にしますなんて言ったらやだね、本当ね
格下げかよ
東京府にします
ね本当にやめてほしいよ、ね、あの人さ、あのほら波風立ってないところにさ、うん、波風立ててさ、うんね、喧嘩させてさ、
そうじゃんね、
それでこう盛り上げてって、うん、盛り上げてって、うんうん、ここが勝負ですみたいな、ね、皆さんの身はこれかかってます。あの人がいなくなったら、うん、嫌な気分しか残んないんだから大阪の人だってあの時喧嘩しちゃったなっていうさ、
確かにね、
っていう気分しか残んないわけじゃないですか、嫌、うんうんうん、な感情しか、うん、あれ全く東京で同じことやりますよ、
はい、そこでじゃあお悩み相
談、はい、ああどうも、はい、すっかり忘れました、お悩
み隔離人生相談、
はい、
はい、いきますよ、
ケンナオミ、
ケンナオミも多分出てこない
はい、
あ、またですか
彼のスマホを勝手に見ました、はい、相談者木箱だ
こんちゃん今回狙った
狙って
狙って
狙って狙ってい
ちいちおかしいんだけど
今回ね、あのね、名前で狙ってなくてね、はい、久しぶりにこのサイト見たら結構ねいい、あの
もうあった
んだ、 あった、
はい、じゃあ木箱さんの、
木箱さん、
はい、
木箱さんの行く、
木箱さん、うんうん、
彼の携帯を、彼のスマホを勝手に見ました。相談者、火箱。はい、一緒に住んでる彼氏がいます。彼は男女問わず、友達が多いです。とても社交的な人です。別に浮気とか疑ってるわけじゃありません。でもどうしても気になって、彼が寝ている間に彼のスマホで LINE を見てしまいました。女の子と連絡取ったりしてることはたまにあるみたいですが、本当にただの友達という感じで、特に疑わしいということはありませんでした。今すごく罪悪感を感じています。何も疑ってないと言いつつ結局は疑ってたんだと思うし、ずっと一緒にいるのを彼を信じてないような気がして、ずっと一緒にいるのに彼を信じていないような気がして自分がすごく嫌になりました。彼氏とはいえ人のプライベートを勝手に覗いて、自分がやられたら嫌なくせに何してるんだろうと、何もなくて安心はしたけど見なきゃよかったです。彼に申し訳ないです。かといって、スマホ見ちゃったとは言えないです。彼氏や旦那さんの携帯、勝手に見たことある方いますか？見たことをこのまま黙っててもいいですか？ということです。
まあ、黙って
れば、黙ってればいい。
黙ってればいい。それから、もうじゃあ二度とやらなきゃいいですよ。嫌な気持ちになったってことです。学んだってことです
よ。そうそう
そうそう。そうそうそう。本当にね、もう、古今東西ね、人の秘密をね、人気とか見てね、幸せになった人いないから。やめよ。本当にそんなことやって幸せになった人ね、古今東西ね、いないんですよ。ないないないないない。だからもう反省してるんだったらやめて、で、それで彼氏に何か見たよってことを許してもらおうって甘えです。それは大人になってぐっと胸に飲み込んでね、あと3年ぐらいしたら別れるぐらい、だいたいだいたい別の男の携帯見てますよあんたら。一度やったら人間必ずやります。
盗聴器が仕掛けられているか心配。
どうぞ。
藤原のり子さん。はい。相談者藤原のり子さん。何これ芸能人のさ、ちょいとがえ、ちょいとがえの人が多いの。
たまたま多いね。
ちょいとがえ。ちょいとがえ。はまった？そこに余った？
違う、もうないと思った。ちょっと待って、もうないと思ったの、これ。
たまたま、たまたま だね、これ多分ね。
ひばこは、ひばこんだからどうぞないけど、ちょっともうないと思ったのさ。いやー、びっくりした今。はい、どうぞどうぞ。はい、
盗聴器行きましょう。
はい。実は困った友達がいまして、うん、母子家庭ですが、お金にだらしなくて、生活保護を受けています。お金をよく借りに来るんですよ。貸しても返済がないし、光熱費を止められたと愚痴られています。お金の時だけ家に来ますが、さすがに自分の生活で精一杯。土日も働いてるからと嘘言っても、必ず電話かけてきてひたすら名前を呼び続けます。あれ、おかしいなぁ。留守電が切れるまで呼び続けます。これって盗聴器が仕掛けられているって可能性もあるかな。常識のある人だとメールで明日いるとかいつ休みとか聞いてくると思うのですが、必ず家にいる時に限って電話がありひたすら名前を呼び続ける。メールで何の用事か聞くと、電話かけた日は近くまで来たからと言います。土日は仕事でいないは通用しないみたいなので、なぜ家にいるのか分かってしまう方が怖いです。お金の問題さえなければ普通にいられるのに、何か仕掛けられてないか探しているけど見つかりません。これって被害妄想でしょうかと。多分被害妄想だと
思う。これは被害妄想だと思いますよね。それちょっと疲れてるんですよ、その人に振り回されて。
だってね、必ず家にいる時に限って電話があるんですって。いやいや、家にいる時だから電話があるって分かるんでしょ。
冷静に考えるというか。
そうだね。
ちょっと疲れてるんだけど、そんな発想する。だいたい生活保護で貧乏なんでしょ、相手の人。盗聴器なんか買ってる暇ないじゃないです
か。そう。
高いんだから。
まあ高くもないですね、多分ね。分かんないけど。はい。
まあこれも無事解決
です。解決ということでね。
ついてません。
はい。じゃあもう一回いきますか。
はい、行きましょう。
短い、短いに行きましょう。
送別会参加について、相談者、香取専攻。
今回はもうみんなね、競合ばっかり、つわもんですよ。
ちょっと相談が負けてます。名前に相談が負けてる。
いちいち来るね、ほんまにね。
お世話になった男性が異動になり、来週送別会があります。私と同じ部署には女性があと一人いて、おつぼね的な存在です。おつぼねに私はかなり嫌われています。おつぼねは男性社員たちと仲が良いです。本音はわかりませんが、おつぼねたちは男性たちに私の悪口を言いふらしています。私は男性にお世話になったこともあり、送別会に行きたいのですが、おつぼねが怖くて行きづらいのと、おつぼねから私の悪口を聞いている男性たちのことを思うと、聞きづらい気もします。私の悪口は聞いても男性たちが偏見の目で見ていないことを祈るばかりです。送別会の参加は大丈夫と思いますか？アドバイスお願いします。被害妄想の
悪口言われてるかどうかって分かんない。でもそっか、今 LINE とかさ、その Twitter とか、
まあ、特に LINE とかなんだよね、なん
かね。LINE で分かるの？悪口言われてるとか。
例えば、グループがあって仲間外れにされたりするとちょっとあれじゃないかな。
ね、そうそうそう。
仲間外れにされてるっていうことも分かるのかね。
ブロックされたらそうでしょ？それまでのグループ。
全然分かんない。LINE はそんなにやんないからね。まあ、どういう仕組みな
んだ？あんまり、
まず仲間外れにされる友達がいないって話ありますよ。
まあまあまあまあまあ。ありますわな、
悪口言われてるって分かんのかな。
やっぱちょっと被害妄想だな
と思うけどな。
まずはおつぼねさんのことが嫌いなんでしょ、この人。まずはで、そのおつぼねさんが男子の人たちと仲がいいから私で悪口
言ってんじゃないか
って。でもちょっとそれ自分自信がないからそんな風に思っちゃってるわけじゃないですかね。
俺もそんな気がするんだよな。
だからじゃあ送別会に出席した方がいいってことで大丈夫？
いやだから俺さ、多分筋を通すって話ってあるじゃないですか。筋を通す時っていうのは通した方がいいんじゃないのっていうのが亡き高倉健さんの教えじゃないですか。いくらそういうことがあったとしても、例えば高倉健さんであれば直接葬式にはこれ自分が行くと迷惑になるから行かないけども、必ずその時間どこかで手を合わせるとかさ、それから少し日時を外して行って仏壇手を合わせるとかっていう形で高倉健さんなりのけじめをつけてるわけだけど、 この人だってお世話になってるって気持ちがあって、うん、一言さよならってありがとうございましたって言いたいんだったら、うんうん、行くべきじゃない、うんうん、まずはそっちの気持ちの方があの、うん、正当だと思いますよ、うんうん、悪口言われてるかどうか気にするけど、ね、正々堂々としてると思うんですけど、うん、どうでしょうか、はい、
そうですね、
行った方がいいってこと
で、行った方がいいですね、
はいはい、まともなアドバイスですね、
そうですね、
はい、はい、よろしいんじゃないでしょうか、
はいはい、はい、というわけでね、映画ドデスカ伝のコーナー、イエイエイエイエイエイエイエイエイ、ドデスカ伝、ドデスカ伝、ドデスカ伝ということでね、
やらないで、どうしよう
と思って、はい、俺も今やるべきかやらないべきか迷
って、手がこう準備してるからさ、ドデスカ伝、あれやらないのかな、
今回の映画は劇場版ゼロということでね、はい。もともとゲームですね、うん、はい、ホラーゲームのゼロシリーズを元にした、はい、大塚秀二、
大塚秀二、
英二、英二原作の日本のホラー小説ゼロ、女の子だけがかかる呪いっていうのを元にした、劇場版ゼロということでね、あざとマリカ、うちで言うと、ごめんなさい
っていう、ね、あ、そっか、
ホラー映画の、監督ですね、はい、はい、劇場版ゼロ、はい、舞台は全寮制の女学園、霞は同級生の中でも最も美しい綾に憧れを抱いていた、午前0時になる千分の1秒前、写真にキスすれば、キスをすれば同じ呪いにかかる。写真にキスをした少女は次々と消えていってしまうのだったということでね、うん、はい、はい、そんな感じ、
はい、
はいはい、これどういう経緯でこれにしようってなったの？
だ、いや、これ俺じゃない、
よくわかんない、
よく
わかんない、まあ俺が、
まあ、消去法でなんとなく、じゃあ
なんとなく、じゃあホラー最近やってないからね、
ロッカーみたいな感じだ
った、ね、
前の月もあったんだよね、ゼロやろうかっていうの
は。ああ、そうだった
っけ。そうそうそうそう。
はい。
いいとこ。
これね、はい、いいとこね。俺が良かったのは、校長先生が美穂純、
うん。
で、なんか意外なキャスト。
うん、ピンクのかかってる。
そう、ピンクのかかってる。朝ピンクのかかってる。ね、美穂純がね、まあ、それピンクのカーテンから考えるとさ、俺ピンクの人が普通の一般映画になって、まあ、もうその随分、日本人は随分経ってっけど。
日本人でもベテランじゃない？
もう今、もう今もうピンク女優っていうイメージもあんまないんじゃないかな。
もう全然ないもんね。だし、もうむしろ あっても別に全然おかしくないけど、それ校長先生役ってね、なんか、うん、新鮮だなみたいな、なんかタコ社長の娘とかさ、なんかそういう印象しかない。
タコ社長の娘なんだ。
娘とか、そうそうそうそうそうそう。とはそういう印象しかないんだけど、なんか校長先生なんかね、うん、シスター、シスターみたいな感じでね、うん、ちょっと新鮮で良かったなと思う、はい、
俺はあの、うん、幽霊の役の子いたじゃないですか、
はいはいはい、
あやさん、
はい
はい、
すっげえ手足長いなと思って、
うん、長いね、
あれ、ああいうカメラで撮ってんのっていうぐらい手、うんうん、手長くなかった、うん、
中条あやみさんです
ね、うん、すごいも、まあ、モデルさんかなんかなんだけど、
まあ、背もでかい、ね、
でかいしスタイルええわと思って、うんうん、ちょっとかっこよかったなっていう、うん、
はい、はい、
うん、内野さんは、
はい、
なんでしょう、割となんだろう、世界観みたいなのが、うん、全寮制のね、
はい、
女学みたいな、うん、本当にこんなの あるのかしらっていう感じだけど、うんね、まあ、割となんかありそうな感じで、うんうん、綺麗に、うん、そういう女学園を撮ってたなっていう気はしますね、
うんうん、
セットとかがそれっぽい感じでまとめられてたと思いますね、うんうん
うん、
はい、
確かにそういうこういう学校あんのかね、今ね、今時ね、
いや、あんなに生徒が死んだらちょっと問題あるでしょ
まあまあまあ、
あさとまり監督の前の映画でもそうだけど、そんなに生徒死んだらちょっと学校東京っていろいろと問題あるでしょう、
マジ
で。
警察も乗り込んでくるし。
そうそう
そう。
そこまでアンタッチャブルかよ。
でも、 あんな学校あるのかね。
ねえ、もう。あ、そうだ、そう人
が
死ぬ
わけじゃない。あ、いいんじゃないですか。
舞台として。
舞台として、ね。
舞台として。ご機嫌ようみたいな。
山里離れた全寮制のクリスチャンの、もう修道院的な。
ちょっとな、なんか。
日本にあるのかね。外国だとありそうだけどね。
ね、あるそうだよね。うん。
まあでも、そこがいいんじゃない？
うん、ね、まあ、そこがなんかね、
うん、別世界みたいな感じで。
ね、これまたね、私ね、ルールがあんまりちょっとよくわかんなかったんだけどね。
ルールは別にない。
で、俺、午前0時に、チューすると、
写真にチューすると、
死んじゃうんです
よ。死んじゃう。
失踪しちゃう。
消えちゃう。それだけ。
それだけ。
それだけ。
それだけ。それで、どうしても、キス、じゃあ、キスしなきゃいいじゃんって思うんだけど、なんかこう。
みんな好きだからですよ。あと、混合してるんですよ。結ばれるっていうおまじないと、実は死ぬっていうのが二つあって、それでこう、ね。注射なんて注射なんだね、うんうんうん。
しかもなんかこう変な幽霊、あそのアヤによく似た幽霊に導かれて、うん、夢うつつのまま気づいたら注射しちゃってたみたいな。うん
うんうん、強制的に呪い発動みたいな。
みたいなね。で私の呪いを解いてってなんか言うじゃん。
はいはい、
あれはなん、
あれはだから。ネタバレになっちゃうけど、
あそこ
ネタバレになっちゃうけど、うん、言ってたのは、うん、アヤじゃなくって。うんうん、ネタバレになりますよ。マヤっていう、死んだ双子の方は。
ああ、そういうことか。
うん、
でしょ、
うんうん、
それもわかんないの。
ちょっとね、むず、最後の、わしゃわしゃわしゃって、いろんなことが出て
くる。急にいろいろ
出てくるからさ、それで俺も戸惑っちゃって。そうなんだよね。
仕掛けとしては3グループあるんですよ。3グループ。生徒たち、4グループかな生徒たち。で、アヤっていうのと、アヤの、まあ、最後に明かされるんだけど、その友達っていうか、双子の妹ね、と、の話と、あと、あれはなんだ、美穂純の、先生の過去の話と、ちょっと、自閉症なのか、うん、そういう、ちょっと人付き合いの、
ちょっと安倍博士の
頭、ちょっとね、人とコミュニケーション取れない弟を持つ、あれ先生
先生の
、その姉妹っていうか、兄弟の話、っていうのがあって、それが最後に種明かしがドドドーンってくるから、
そう
それが一つの事件に、ガガガンと絡まってくるから、ちょっと分かりにくいよね。分かりにくくなっちゃうんでね。
あれ、呪いで死んでたの？彼女たちは。な、結局5人ぐらい水死体で見つかる。
そう、
はい。
あれは呪いで死んでたの？それとも、自閉症の弟がいる女性、どんな教師が殺してたのね。
結局分かんない。っていう噂、みたいなこと言う。種明かしをした後に、っていう噂です、みたいなこと言うから、どっちみたいな。
しかも、さらに美穂純の告白が入るじゃない
ですか。そう。
大元は私でございます。
そう。
私が殺しました。
そう。
え、おとがめなしみたいな。
そう。そうなんだよね。だからさ、でも時効になっちゃってるのなのか、だから。
時効じゃねえと思うけど。全然時効じゃないと思うけど、メリーさんもその辺もうちょっと追求した方がいいんじゃない
ですか。だからそう。
二人ともゲームはやりました？これ
は。やってない。
やってない。
あれ、うちのもやってない？
ゼロでしょ？やってないね。と言いながら、
ここからゼロ、いや、無事ですから。ここからゼロとなりますが。これ、ゲームの設定が全く生かされてないんでびっくりしましたよ。
ああ、そうなんだ。なんかあれ、心霊写真を撮るっていう。
あれは心霊写真を撮るゲームだね。廃墟に行って、心霊、幽霊が襲ってくるから、それをこう、古い形のカメラ持ってじゃん。映画の中で。あれが武器なの。で、そのフレームで、こう、エネルギーが溜まったところでバシャって撮ると、心霊写真に封印ちゃうわけ、幽霊を。それでその場を浄化して、さらに次のステージっていうゲームでやってて、それが全く出てこないから、
ゼロの。C って言うと、少年が、
そう、
でしょ。
少年が古いカメラを持ってましたっていう話であって、あと、ゼロっていうとさ、もう一つお約束が、 テーマソングが天野千久さんなんですよ。
はいはいはい、ああそうなんだっけ。
ずーっと天野千久さんがやったもんね、うんうん、最後天野千久かかるかなと思ってさ、かかるしね、
かかるしないね、
かかるしない、誰これ、はい、誰これ
分かんなかったね、
うん、ほらどこがゼロなのこれっていう、あのゲームのやってた俺からすると、うんうん、どこら辺がゼロなんですか、
うんうんうん、なるほど、
だからゲームファンからしても物足りない感じ、食い足りない感じの、
食い足りないっていうかちょっとひでだこれ、
うん、でもまあゲームを元にした小説の映画化だから、うん、まあどっちかっていうとその小説が悪いんだよね多分ね、うん、
これはあざとまり監督、うん、俺あざとまり監督好きなんですよ、うんうん、すごく、うん、前のこの前にやった、うん、あのバイロケーションっていう、うん、ああポッペルゲンガーが出てくる映画があって、うんうんうん、それは残酷な話なんですよ、うん、残酷な話なんですよ、俺が、うん、もうホラーとかなんとかもう運命が残酷すぎて、うん、見たらねみたいな残酷な映画なんだけど、あざとまり監督ちょっと持て余したなこれね、うん、あのだって手堅いじゃん、前のホラーあのごめんなさいってさ、うん、なんだかんだ言ったって見せるところは見せてくれるしさ、うん、ポポーンと、うん、あの話したとんで、うん、最後にもっぺんわーみたいな、うんうんうん、手慣れてる感じですけど、うん、これは原作ちょっとこれ問題あったな、大塚みたいな、うん、大塚さんよおいお前よみたいな感じで、うん、大塚英二さんってさ、うん、本当に良くないなって私思ってるのは、うん、あのいろんなことやってるんですけど、うん、いろいろツッコミ来るじゃないですか、うん、ツッコミ来た時に、うん、それ分かってるんだよねこっちはっていう、必ず言うのよ。ああ分かった上であえてやってるんだけど、うんうんうん、それでついてこれないみたいな。このデブはね、必ず言うんですよ。
デブなんだ。
デッパのデブなんですよ。すごい醜いデブで。まあ、おっさんからいいんだよ、もう。あの、まあ、あの、まあ、基本はオタク評論家ですよ、この人。
オタキングみたいな感じ。
だからさ、高八郎とほぼ同期に世に出てるぐらい
の。ああ、そうなんだ。
フル株ですよ、小田銀が。ただ、本当にね、ろくな仕事もしてないんですよね。
へぇー。ああ、そう。
本当にろくな仕事は してない。いや、もう唯一、うん、多分有名な仕事っていうと、うん、キャッチコピーで、うん、今時の少女たちにとって、朝シャンはみそぎであるっていうコピーが、うんうん、多分覚えてるかもしれないですけど、うん、それを作ったのが大塚さんです。他はどの評論読んでも、うん、漫画読んでも小説読んでもね、うん、面白くない、うん、しかもなんか物語の作り方、うん、あの自分はさ、うんまあ、物語を作る機械みたいなもので、うん、あのいろんなパターン全てのパターンを知ってるんで、うん、まあこのどういうこと来られても、うん、こういう物語ができるこういう物語ができる、うん、ありとあらゆる物語のパターンを知ってるんで、うんうん機械のように作れますみたいな態度を取るんだけど、うん、一つも面白くないんですよ、うん、昔からでそれを誰かに言われるとさ、うん、え分かってやってるからみたいな、うん、あえて面白くしてないんですよ、うん、お前いい加減しろよ、一本ぐらい面白く書けると、うんうんうん、そろそろもういい年なんだから、うん、いつまでもそんな言い訳してないで、うん、あんたは、うん、本当に、うん、
じゃ結構出してる人なの？
いや、それなりにすごい出してる、うん、すんごいいろんなもん書いてるけど、うんうん、一つとして面白くない、うんうん、有名なので言うと、うん、ゲームのマダラーの原作とかあとは多重人格探偵サイコとか、
うん、ああはいはいはい、はい、
なんかで言うと
漫画の原作をやってる
ね、うん、漫画の原作だね、あとはあの雑誌の角川系 の、うん、あのサブカル系の雑誌の編集長とか、
うん、
大学の先生とか、
うん、
オタク評論とか、うん、今はだから憲法を守る、うん、あの護憲の会みたいなのを組織したりとかいろいろやってるんですけど、ねうんうんね、とにかくつまらないんですよ、うん、本当に、うん、途中でさ、うん、イタコさんみたいなのが出るじゃない、
うん、いや出てくる、ああ出てくる、ああ
スキンヘッド
の、うんうんうん、
あれお前に俺漫画借りたよね、確か俺あれで一回読んで、うん、あれって思ったの、
あれって思ったの、お前人のふんどしにさ、売れなかった自分の漫画のキャラ出すかったんですよ。あれ大塚英二さんのオリジナルの漫画原作のキャラなんですよ。あの
黒崎氏、
黒
崎宅配便、
宅配便っていうキャラが出てくるんですけど、そんな恥知らずなことしなくてもいいじゃねえか。例えばこういうことですよ、これ。今度バットマンとスーパーマンってやるじゃないですか。それをさ、宇呂口玄さんが書きましたっていう話もしなってね、うん、日本人として喜ばしいじゃないですか、うん、喜んで見に行ったらさ、うん、話あのバットマンとスーパーマンの話なのに、 なぜか窓かマリアが出てくるみたいな。しかも重要な役でみたいな。なんか秘密兵器をスーパーマンに渡してこれで勝てるみたいな。みたいな見たら、日本人として恥ずかしいでしょ。そんなことするなよと。お前人のふんどし借りてさ、自分のキャラ売り込むようなことするなよと。
確かにあそこで出る必要ないんだよね。
でもそれもやっぱりなんちゅうの、メディアミックスの戦略でさ。
なるほどね。
わかる、うちの君。
ああ、なるほど。
そういう態度なんですよ。
わかりました。
何言ってもこれ。
戦略なんですね。
もうね、その割の話がね、ダメダメなんですよ。ダメダメ。
だって、あ、そう、あんな、あんな、あんでさ、あの、なんだっけ、イタコ、あれ大した活躍してないよ
ね。してないね。うん。別に、事件の解決には絡んでない。
ならないもんね。
だからほら、あの大きなゲームのやっぱ売れたゲームの映画化じゃないですか、
うんうんうんうん、
それの原作を書いてるじゃないですか、うん、でやっぱゲームのファンだったら読んでくれる確率高いじゃないですか、うんうんうん、そこにこうちょっと自分の、ね、売れなかった漫画のキャラを差し当たっておくと、うん、それを読んで何これって言うんですよ、うんうん、で検索するんですよ、あ、こういう漫画があるんだ、ううんだ、で自分の本が売れるみたいな、うんうんうん、どう考えてもこれ乞食の作戦ですよねこれこういう卑しい行為を大塚英二はマーケティング戦略ですってとくとくとやるんですよ。お前卑しいデブだなって。
いや最初ねちょっとまあいつもまあこの手のあれはそうなんだけど、うん、キャラの見分けがつかなくってね。
それさっきの相談と同じですよ。女性に興味がないんですよ。
いやっていうかね、みんなキャラが一緒じゃない？うん、あの髪が短いとかっていう子、うん、髪が短い子はなんとなく分かったんだけど、うんうんうん、でもキャラ分けがね、うん、もうちょっとはっきりしてほしい、ギャルゲーみたいな感じで、活発なスポーティーな女の子、おキャンな女の子みたいなさ、おしとやかなちょっと女の子みたいなキャラ分けしてほしいんだよね、分かりやすく。
あのなんか霧島映画やめるっていうみたいな出てきたの女子高生みたいな感じね、ああいうんだったらね、
あれはギャラゲーでしたね、
ああいう感じならね、すごい分かりやすいんだ。
もう本当にメリーさんぐらいしかキャラ分けされてなくって、あとみんな同じ感じだから、うんうん、制服でしょ、ね、うん、みんな同じ制服だから、うん、誰みたいな、
これよくないのは、シスターの先生が、うん、シスターの制服を脱ぐとさ、
う
ん、生徒とそんなに見分けつかないんですよ。誰これって、
生徒先生、
うん、
生徒先生、うん、みたいな、うんうんうん、
そこすら見分けつかない、うん、なので、うん、俺見分けついたのは、私アイドルのオーディション受けてんだって言ってるメガネっ子、うん、あの子ぐらいですよ。
メガネかけてるからって、
かけてるからっていう、あとショートカットのことをお化けの子は分かると、うん、他の人たちは本当に区別がつかない。
だからね、本当制服、こういう全寮制制服学園ものに関してはもうキャラ分けはっきりしてほしい、
う
ん、そこはね、こういう作品だからこそ気をつけてほしいんだよね。
そうだ、その点さ、あのさ、うん、脱衣マージャンのさ、囚人服ってさ、ちゃんと色を分けされてんじゃん。
すごい。
ね、すごいね。あんな刑務所で本当はねえじゃん、あんな。あれすごいな。
あれはギャラ分けっていうか、役割分け。
役割分け。あの、ちゃんとね、同じ囚人なんだけど、囚人服ちゃんとさ。
う
ん、
あれはプロ囚団だからね。ね、この人はおっぱいの人。
おっぱいの人。おっぱい用の囚人。
この人はおっぱい用の囚人って、ちゃんとこうバンバンバンと、役割、傭兵部隊だから。
なってるのね。あれはすごいな。あとさ、あのなんだっけ、うん、そのちょっと頭の弱い弟と一緒に過ごしてる、うん、あのお姉さん先生いいんじゃん、
うん、
いや隣同士の寝室、うん、隣同士のベッドでさ、うん、弟と寝てて、なんかすげえな
と
思って。
ちょっとそういう気配なんでしょ、
ね、あ、そう、まあ、そういうことなの、まあまあ、そう匂わしてる、
うん、そういうのも
そうありますみたいな感
じっていう危ない雰囲気もちょっと俺だ、カモさん好きなんだよね、お疲れ。どう近藤君、これ
そこまで口出してんのかない
や、そういう態度褒められることに対しては貪欲なのよ。そうそうそう、分かってく
る、分かって、そこあわざとやったの、
わざとやった、
や
った
わざと、そうそう、やっぱいるんだ、分かる人、
近藤君、後ろ差しにおいでよ、まあ、そういうことだから。
すげえな、
後ろ差しで連載しないよ、
まあ、
そう俺のセンスが分かるだ
ろ、なるほど、
そういう人、
なるほど、手強いな、大塚さん。
大塚さん手強いよ。何言われたってさ。
けなしてもダメだし褒めてもダメだ、
褒めてもダメなんですが、ね、面川はね、うん、熱いんですよ、熱いんですよ、唯一面川剥がれたっていうのは、うん、あの大槻高弘っていたでしょ、うん、あれがもう本当に大塚ってやつは民族学の風上にもおけねえって言って、うんうんうんうん、殴り込みに行ったっていう教室に、うんうんうんうん、でわーっつって中心にドーンって殴り込みに行ったら、けけけ警察呼んでくださいって絶叫したっていう、けけけ警察呼んでくださいっていう、そこだけはバケロが剥がれたなけけけけ、本末か、本末に何度も書いてるんですよ。けけけ、警察。本末か、もう、しつこいねって。何十年も昔の殴り込みの事件を、やってて、その時だけ淡くてほしいけど、当たり前だよね。もう、大槻デブ太郎みたいな。
懐かしいな、大槻デブ太郎。
大槻デブ太郎が、大槻デブ太郎。許せねえっつって殴り込み、殴り込みに行ったって特に一番見分けがつかなかったのは、あのネイルをやってる女の子とその友達いたじゃない、あの二人に似てるんだよ、
似てる似てる、分かんないよね、
分かんない、どっちが死んだかも分かんないね、
ジジイなのかな、あれ若い若い男、若い男が見たら見分けつくん
つくのかね、
ジジイだったから、
それはさ、最初の頃 AKB 見た時に皆さんどう思いました？
いや見分けつかない、
つかないでしょ、うん、今は多少分かるでしょ、
うん、今は分かる分かる、
だからやっぱり、うん、あの興味が出てきたからじゃないの、
う
ん
うん、そうだね、
この作品に対してなかなかギュッと掴まれてないんですよ、うん、まだ、うん、あのしかも導入がさちょっとおかしくなかった、うん、あのショートカットの女の子が最終的には謎を解くように動くんだけど、うんうん、あの子が動き始めるとあの子に物語が行くまでに、うん、全然別のこと
だ、そうそうそうそう、うん、だから焦点が定まってないんだよね、
どうですかね、大塚さん、まあ、それもね、わざとわざと定石外してるんだよねみたいなさ、わかる君だし、わかんないかなみたいなさお前、焦点に行くんかよ、お前わかるかな、わかんねえだろうな
どうですか、大塚さん、大塚さんいないのね、
いないのに欠席裁判じゃん、
欠席裁判って
欠席裁判、
俺もう20代の頃から読んでっから大塚さん
幸福の科学だよ、いた子だよ、いや
大塚さんの代わりに俺が言ってあげるから
死後霊がみたいな、ねね、
写真どうするんだ、あのほらあの綾の写真にさ、うん、チューするみたいなのにさ、うん、みんな次々とあそこにチューしてるから
俺もちょっと気になったんですよね、
汚いみたいな、ね、
ちょっとそれ汚いんじゃないかな、
汚いみたいな感じ
で、ね、汚いんじゃないかな、まあ、でもそれがねフィクションの醍醐味なんだ
よね、大塚さんダメだ
よ、ね、分かってもらえないかな
みんな大塚さんにやられちゃうダメだ
まあでもここまでも思ったけど感心するんですよ、うんうんうん、大塚さんみたいなパーソナリティって、うんうんうん、つまんないって言われてもへこたらない感じ、
う
ん
う
ん、
そうね、うんうん、俺らだとへこむもんね、
へこむもん、
へこむへこむ、
そこは俺言われると思ってなかったんだけど、えっていう
ところ、
てい
うかとりあえず謝っちゃうもんね、
いやつまんないんだ一生懸命、次一生懸命頑張りますって言うけど大塚さん絶対謝んないよ、うんうん、分かった上でって、うん、でもその大塚さんの手口もさ、うん、もう80年代から同じことやってるから、うんうんうん、あの結構昔からお付き合いしてる俺としては分かるんですよ、まだやってんすか、ね、芸風変わんないな、
大塚さん今いくつぐらいなの、
こう大月デブだろうと同い年ぐらいだからほんと50後半でしょ、
ああそうなんだ、
もう、うん、俺らが80年代の大学新生ぐらいの頃からもう、うん、あの
まあ、活躍してる
、うん、最初はエロ本の編集者やったんだ、
ああそうなんだ、
その後ライターに行って編集者やって、うんうん、それであのやっぱりこう宮崎勤事件の時に論陣を張ったわけ、うん、宮崎勤は悪くない、うんうん、あそこでこうバーンと世に出た、うん、M の世代 M の時代かな、うん、M の時代っていう本を書いて、うん、こう世に出た感じ、うん、そこで大槻デブ太郎の主役じゃんちょっと見たかったなっていう、
なるほどね、大槻デブ太郎もほら漫画やわっていうの、
ね、そう、ね、大槻デブ太郎からすると、うん、あのやっぱり大塚英二って許せないらしいんですよ、
あそうなんだ、
お前のその何、うん、民族学で先生が一生懸命研究してきたことをひょいとパクってひょいとなんかこうキャッチコピーにして売って権威でございますみたいなこの薄っぺらい感じっていうのもう絶対許せないみたいな感じで、大月さんも大塚さんも昔暑かったんだね、
なるほど、そうだね、
けけ警察をそれが女の子たちがかかる呪いみたいな 随分と皆さん出世なされたようで。そうですね。俺、その大月デブタの事件ぐらいで好きになってるから、二人のことが。だんだん興味があるから、喧嘩すんの大人がみたいな。
なるほどね。
怖くなかったよね。
そう、怖くない。
怖くないよね。
俺見ながら、これ、ゴンちゃん怖くないだろうな
と。あ、でもね、ふっと、あのさ、あのショートカットの子が、うん、ふっと廊下を見ると、あの、幽霊の女の子が立ってるシーンとかね、やっぱ一瞬ビビるんだよ、俺ね。あれ一瞬ビビるね。
あれでも、
うん、あれでビビっちゃう。うんうん、
あれでも、ビビる。うん、でも、うん、鳥肌とかまずは怖くなかったでしょ、だって。
鳥肌はね、うん、怖くないけど、電話ボックスに出てくるあの怖い顔のおばちゃんが
上からなんかかけてくる
やつ。あれはね、やっぱ一瞬顔は怖い。顔は怖いなんだね、うん。
なるほどね。うんうん、
まあ、おすすめの前としてはちょっと
怖いし、まあ、ちょっとね、ホラーとしては、怖いもの見たい人はあんまりね。うんうん、でも映像は綺麗でしたよね。
さすがに。さすがに。
なんだろう、なんか行動みたいなところでみんながなんか歌の練習してて、あやの、まあ、幽霊がバーって降りてきて、うん、バタバタバタって次々と女の子が倒れていくっていうシーンは すごい、うん、
かっこよかったね。
かっこいい、うわ、すごいと思って、うんうん、
あそこすごいよね、
うん、
スペクタブル
な感じで、わ、さすがと思った。
そこはまあ監督の技量
だよね。やっぱり大塚さんの技量じゃない。俺は大塚さんの技量じゃないと思いますよ。あれは佐野真理さんのベテランの腕だと思いますよ。
そうだね。あそこはそうだよね。
あれは、うん、性的に、わ、すげえの、ね、なんか絵画的な感じで。
大塚さんに持ってかれたら、
ね、そうそうそう。あそこは佐野真理さんの功績だと思う。
ね。
黒詐欺死体研究所みたいなの実際の、あれは大塚さんの
仕業です。
無理やりねじ込んでくる。でも、監督としても困ると思うけどね。あれでシナリオ渡されてさ。
でもシナリオ監督が書いてるんでしょ。
シナリオ監督
が書いてる。
まあプロデューサーにこういうシナリオでいけみたいなことは、うんうん、あったのかもしれないけど。
黒崎出すんですか。私これ削りたいんですけど。まあ大塚さんがほら一丁書くんだ
みたいな。まあ俺でも嫌いじゃないけどね、ああいう世界みたいな、なんかなんだろう。
わざとこうねじ込んでくる。
ねじ込んでくる感じ。なんか手塚治虫みたいな感じ。
それがさ、手塚治虫だったらさ、
オールスター。
オールスターでいいけどさ、大塚英二のキャラなんて知らないじゃん、誰も。
知らないけどね。まあ知らないけどね。
知らないじゃん。何のつもりで、どういう内訳でやってるの？
あそこだけこう、色が変わるじゃん。なんかこう、なんか林監督が出てきたみたいなさ、感じに思えたんだよね、なんか。
まあ、出たみたいな。
林監督も許せる。
なんで林監督刑務所入ってんのみたいな。あ、役かみたいな。
なんかあそこだけなんか急にさ、カラーが変わってくるからさ。おーみたいな。
はい。
はい、そんな感じです。
はい。
はい。よろしくお願いします。次回何しますか？
次回はね、ちょっと、次回のやりたいやつあります。
あ、僕もあります。
はい。俺からいいですか？
はい、僕いいですか？
はい。僕ね。武井絵美ちゃんのクローバー行きましょう。なんで
理由がいつもわかんない。
かわいいから、武井絵美ちゃん見たい。やってないでしょ、武井絵美ちゃんの映画。やってない。
全くね。
そう。
俺ね、うん、劇場版テレクラキャノンボール。
あ、俺も。あれね、もう AV っしょ、あれも。
まあ AV で。
だから俺ね、ちょっと待って。
でも評判良すぎないか。
ムキムキってなってね、映画どころじゃなくなっちゃうんだよね、ああいうの見
ると、
ね。
元気だな
ぁ。そう。あとね、ハイサイゾンビ。
あー。
沖縄のゾンビもの。
はいはいはいはい。
割とね、沖縄って、割とインディーズムービーが割と盛んなんですよ。映画祭もやってるし。
ああ、そうだね。
でも意外とうちで沖縄ものってやってないで
しょ。やってないね。うん、
沖縄映画やってないじゃない。
やってないね。
あ、じゃあハイサイゾンビね。
ここらで沖縄映画やってもいいんじゃない
かな。いいんじゃない。あとね、まあちょっとこれ、あとね、ソフテン。
ソフト
ボール。ソフトボールの、映画で、ガールズムービーで、なんかいろんな有名でもない、アイドルグループの女の子がたくさん出てくる。
それ何なんかどっかの地方が絡んでるの？
いや、多分絡んでないんじゃないかな。
別に地方発信ではない。
ない、ない。あとね、もう一度って俺書いたんだけど、これ何の映画だったの？
もう一度
って何だろう。あ、もう一度ってあれだ。林家たい平の落語の映画。
そんなの
あるの？あ、あるの。落語の映画。うん、なんか、落語の
映画。林家平が
監督。あ、太平が出てる。監修とかやってるのかな。出てもいるのかな。
小笛の弟？
小笛、いや、違う、あの、林家一門の、あの、コンペとかの一門の。
笑、うん、点に出て
る。出てる、そうですね。太平、あの、小笛、コンペの代わりに出てる。
あ、そうな
の？そうそうそう。うん、
ソフテンって惹かれるけどな。
ソフテンする？なんだっけ、ちょっとあの、
アイドルの可愛い子が、
可愛い子が
野球するんでしょ。野球野球俺、俺の最高に好きなパターンじゃないですか。そう
そう、ソフトボール。またでも、そうそうそう、見分けつかないかもしれ
ない。そうですね。ソフテン、ソフテン。多分地方絡んでないと思うんだよね。
誰が出るの、アイドルっていう。
ね、スーパーガールの誰々とか。
知らない。知ら
ない。そもそも、スーパーガールって何みたいな感じなんだけどさ。
ラッキーカラーズ。HKT48、スーパーガールズ、うん、ラッキーカラーズ。
ラッキーカラーズなんてグループ知らないですね、じゃあ。
ガレット、ヒメキュン、あ、ヒメキュンフルーツ缶は知ってる。
知らねえ、知らねえ、全然。HKT、うん。
アイドルストリート。HKT か。いやー、アイドルでもかなりマイナーな。
かなりマイナーでしょ。
あ、じゃあその人たちが頑張ってる。
そうそうそうそう。ヘッポコ女子青春コメディ映画、ソフテン。
人生は日々デッドロボールのようなものだと、うんうん。なるほど。ギャル、ネガティブ、食いしん坊、ニヒル、お人よし、お調子者。
あ、すげえ、
学者、キャンキー、ツッコミ。
じゃ、キャラ、すげえ分かる、
ね。超個性的な女子9人が集まったソフトボール部は一生も勝てない弱小チーム。
あ、じゃあいいじゃん、それ、なんか。
う
ん、
じゃあこれにしよう。
今日ソフテンと、じゃあ、
ハイサイゾンビ。ソフテンとハイサイゾンビ。
はい、ハイサイゾンビ。
オッケー。
はい。